体が持ちましん。ブーバイクラジオ。前回はお休みをいただく、まあ、いただくっつったって別に誰かに許可をもらってやってるわけじゃないんですけど、楽しみにしている皆さんにはですね、がっかりさせておらんわ。楽しみにしているような人など、まあそんなこんなでなぜ休んだかも何の説明もしないまましれっといつものように配信が始まるわけですが、ものは相談なんですけども、月2回ぐらいの配信させてもらえませんかね。だから誰に許可をもらおうとしてるの。このね、たかだか20分ぐらいの音声配信ごときでこんなことになる自分を見てると、毎日動画上げてる YouTuber って超人に見えますね。なんでそんなホイホイできるんだろうと、どこにそんなネタと時間があるんだろうみたいなね。YouTube といえばですね、最近ハマってる動画がありましてね、夢つかみたい人たちが上げてるものなんですけども、ゲーセンなんかにあるクレーンゲームね、あれ親子でね、苦戦したりするじゃないですか。だいたい小さい子があれ欲しいっつって言って、お母さんが宿泊して結局取れなくて、お子ちゃまはがっかり、お母さんごめんねっつう感じで去っていくみたいな、そういう人たちを見かけると、その後にそこへ行ってさっき苦戦してた欲しかったであろう、まあだいたいぬいぐるみですけど、それを取って先の親子をかけててプレゼントするっていう、そういうことをやってる人たちなんですけども、そこでねプレゼントされた子供の喜び方っていうのがですね、2パターンあってね、飛び跳ねて嬉しさを大いに表現して喜ぶ子供もいるし、こうもじもじしてるんですけど、入ってそのぬいぐるみ出すと、そのもじもじしつつ持ち帰ってきてさっと受け取るみたいな、だいたいこの2パターンなんですよね。飛び跳ねてる子がねすごく喜んでるの、それはわかりますけど、あれね、もじもじしてる子も本当はものすごく嬉しいんですよね。それこそね、飛び跳ねてウキャーって言いたいくらいに。なぜそれがわかるのか、それは私がそういうタイプの子だったからです。なんだったら今でも変わってません。でもどっちのタイプも子もね、自分の体くらいの大きさのぬいぐみを受け取ると、もうギュッと抱きしめてね、絶対離さないみたいな感じになるんですよね。もうね、それ見たらガオーですよ。よかったなーって言いながら iPad の画面見ておっさんが泣いてるっていうね。気持ち悪っ。うるせえ。しょうがない。年取ると涙腺緩くなるんですから。あれ、涙腺だけじゃなくてね、体中のありとあらゆるとこが緩くなるんだと思うんですけどね。いや、もうダメね。ありがとう、捨て、ボソって言って帰ってくんだけど、ずっと手振ってるっていう。そういうところでも、ああ、ほんと嬉しいんだなっていうのがわかるじゃないですか。だからもう、さらにガオーですわ。その YouTuber もね、まあたんまに100円で撮れることもあるんですけど、2000円、3000円、4000円使うことも結構ザラになってね。だから親御さんもタダでもらおうなんて思わないから、いくらですかってお金払おうとするんですけど、いや僕らは勝手にやったことなんでって受け取らないんですよね。で、その代わり、モザイクかけるんで動画上げさせてもらえませんかと。そしてよかったらチャンネル登録してくれませんかっていう。かっこいい。でもなんかね、九州の方で活動されてる方みたいなんですけど、九州のお子ちゃまたちの間では有名人っていうか、何人かでやってらっしゃるんで有名チームになってるっぽくて、いつもこの子見てるんですよなんてお母さんに言われたりなんかしてね、ある意味子供たちのヒーローっすわな、来てくんないかななんて九州の多くのお子たちが思ってるような存在になりつつあるんですよね。かっこいい。再び子供いない私でね、このガオーなんすから、おそらくね、お子さんとかね、お孫さんなんかいらっしゃるような方は、えらいことなるんじゃないですかね。もう、ぜひね、見て、泣くで。ということで、最近どんどんおじいちゃん化の進むサボテンのお送りする、ブバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。世間から遅れること20年、ようやくハイブリッド車を契約しましてね、トヨタが全固体電池を発表したこのタイミングで、遅ればせながらですね、そういう方面に興味津々になっている私でもありまして、世間から20年遅れている男、岡山香川のね、ローカル番組で、アナウンサーの人が街ブラ的なことをする番組があるんですね。今日は香川県東部をみたいな、割とざっくりした結構広い範囲を回るってな感じなんですけど、その時に電動キックボード乗ってるんですよ。 その地区ね、地域に行くまでは車、ロケ車みたいな、まあハイエース的なものに乗って移動してるんでしょうけど、別にそのままね、目的地とか目的の店まで行けばいいのに、一旦降りて、電動キックボードに乗って地域を巡るっていう謎のやり方をしてるんですが、あれは何かのタイアップなのか、尺が足りなくて走ってるシーンで繋いでるのか、まあその辺は謎でありまして、昨今の報道からね、電動キックボードってヘルメットとかそういうのいらないんだと思ってたら、しっかりヘルメット被ってたり、確かバックミラーって片側だけじゃなかったかと思ったら両側にあったり、最終的に、あれ？ナンバープレートもあるみたいなことで驚いて、あれは免許のいるものといらないものっていうカテゴリーがあったんですね。その出るスピードによって違うんですかね。どうも調べてみたら、原付二種扱いのものもあるみたいで、原付二種もあるんかと、これは興味深いなみたいなことで、にわかに電動キックボードに興味が出てきたわけですね。電動キックボードはね、トランクルームへ横から設定の置けなくても、後部座席の足元にも置けるくらい小さいんちゃうみたいな。それならね、車で出かけた先で電動キックボードを下ろして、それに乗って移動すれば駐車場参加さなくてもいいねみたいな。そんなことを考えてね、うひひみたいなことになってふと気がつくわけですね。そもそも、そんな目的地の近くまで車で行って、そこで一旦車止めて、電動キックボードを下ろして、それに乗り換えて移動するようなシチュエーションってあるか？みたいなことに。そういうもので移動できるような範囲の狭い地域に、かつそこは狭い道で駐車場もないようなところ、そういう場所で電動キックボードって威力を発揮するわけでしょ？それはどこ？狭い地域にいろんなものが密集。東京とか大阪？いやいや、そもそも東京、大阪へ車で行くような勇気はないし。まあどこでもよろしいわ。蒲田にしましょうか。蒲田まで車で行きます。もうそもそもそこに無理があるんですけど、まあ行ったとしましょうや。京急の駅前に車停めます。で、都営急まで電動キックボードで行きます。何その使い方？だって思い浮かばないんですもん。あとパーッと思い浮かんだのが香川県高松のね、うどん屋巡りかな。高松駅前なり高松港なりに車を置いて、電動キックボードで梶川さんのロケットを見に、そうめんを食べに電動キックボードで、梶川さん真ん前に広い駐車場あるし、車で行きゃいいし。あと香川のうどん屋って絶対数はとっても多くて、そして香川県はとても狭い、一番面積が狭い都道府県じゃなかったでしたっけ。その中にうどん屋がたくさん。だからうどん屋巡り、うどんのはしごが定番って言っても、そんな隣同士で営業してるとか、うどんストリートみたいなうどん屋密集地域があるってわけでもなくて、むしろ近くにある方が珍しいというかね、県内全域に点在してるんですよね。あっちの名店、こっちの名店、そっちの穴場みたいな。だからこそバイクや車でちょっと走りながらの移動、どういうルートで巡ろうかとかね、どういう順番にどういうルートで回ろうかなみたいな、そういうのが楽しみ。むしろうどん食べ歩きの醍醐味ってそこにあるわけで、だから移動するのでもバイクや車でも何十分ってかかるんですよね。そんなところをね、電動キックボードで移動してたら日が暮れちゃうっていう、数回らなきゃいけないうどん屋巡りでそんなことできないっていうね。あとそうっすね、あとは島並海道のね、因の島まで車で行って、そっから電動キックボードに乗り換えて道ヶ島へ。いや、荷物はどうやって持っていくのっていう。仮にね、リュックなり何なり詰め込んでちまちまと履こうとしても、そんな状態だとね、因の島や道ヶ島から島並海道へ上がる道でモーターが焼きつきそうな気がしますが。だからこうしてね、私なりのシチュエーションを考えてみても、電動キックボードを車に積んでっていう場面がいまいちイメージできなくてね。ということで次回のメールテーマがですね、出した本人がいつも忘れるメールテーマはですね、こんな電動キックボードの使い方どうすかですね。皆様の考える使い方、ご提案をお願いします。ご提案してもらったからといって私に商品化する力はありません。原付二種扱いのやつは時速50キロまで出るらしいんで、それだってのがありそうな気もするんですけど、そういうのを出してる会社のサイトにある動画を見てますとね、あのちんまいやつ、足を揃えて乗ることもできないようなやつで50キロ出すのは、特にね、私みたいな運転下手ピ、乗ったことないんですけど、絶対下手ピに決まってるんですから、そんなのからするとね、怖いどころの話じゃねえなと、命に関わるななんて思いましたですよ。そのニーグリップ云々の前に、通常でも不安定すぎないですか。あれ、国もね、よく認可したもんですね。国は何をしようとしているの？自転車をこれに置き換えようとしているの？電動キックボードは自転車よりもいいの？ この電動キックボードが普及した暁には放置自転車が減るの？事故も減るの？なんか余計に問題になるような気がしますけど、それはまあいいです。まあ本当は良くないんですけど、乗ることの恐怖は乗らなきゃいいだけの話ですからね。その怖いのはね、車やバイク運転してて巻き込まれる。巻き込むんじゃなくて、あえて巻き込まれるっていう、そう表現をさせてもらいますけど、巻き込まれたくないっす。怖いよー。ただね、私が唯一期待してるのは、電動キックボードが普及することによって、電動キックボードの路駐が増えてですね、結果、なし崩し的にバイクの路駐も黙認される、もしくはかっちりと駐輪場が整備されている世界ですね。期待しております。セクシーナイト、気まぐれな恋もたまにはいいじゃない、三原淳子先生。自転車との置き換え、そういうことで考えると、最初見た時に、なんじゃこりゃって思った、あれなんていうの、その電動ズーマーとか電動カブ、ペダルついてるやつ、あれなんかは電動キックボードより使い勝手良さそうでもないのか。まあ、使い勝手はさておき、自転車との置き換えって意味で考えると、こっちの方が現実的で期待できそうではないですか。ここから駐輪場整備とか路駐の規制緩和へ動いてくんないかなと。あのね、先日地元の夕刊紙、日曜祝日は休みます、新聞休刊日も休みます、全4面しかありません、お金は2500円ぐらいだったかな、いただきます。そういうなかなか豪快な夕刊紙が地元にありましてね、あの地元ではですね、結構な購読率なんですけど、なぜみんな取るかっていうと、ただ一点ね、お悔やみ情報が載ってるっていう、その一点だけなんですけども、そこが報じてたのが、地元の駅前の駐輪場の自転車を撤去しましたと。私もたまにね、新幹線の切符を買いに緑の窓口へ行くために株でそこまで行くんですけど、まあ置くとこないんですわ。これ埃かぶりまくりで何年置いてんだっていうくらいの自転車だらけでね、路駐取り締まるよりそういうとこをちゃんとしてほしいなと思いつつ、その古そうな埃かぶってやつをきっちきちに詰めてスペース作っておくんですけど、無料なのええことにそこへ捨ててんちゃうみたいなことを思ってしまいますよ。そうならね、どんどん持ってってほしいですわな。まあ自転車に銅は使ってないのか。まあいいや、クズ鉄でもね、そこそこの値段になるっしょ、今なら。売って財政に組み入れろ。わしらの税金だけを当てにすんな。まあそれはさておきですね、自転車からこういうバイクっぽいやつへの置き換えが進むことで、駐輪場が整備されてバイクも恩恵を受ける、そういう風になってほしいもんですわな。期待しております。顔はやめないよ、ボディにしな。板橋区出身、三原淳子先生。川崎が水素バイクを開発とかいう、もう2030年頃には発売決定みたいな話になってんでしょ？大丈夫なの？トヨタの未来でしたっけ？水素自動車。トヨタのディーラー行った時に、こういう補助金がもらえますみたいなカタログ的なのを見せてもらうと、一番上に未来があるんですね。その補助金が140万だったかな。え、そんなんもらえるの？って思ったら、本体価格が850万するっていう。850万舐めんなよみたいな。補助金もらっても700万じゃねえかみたいな。その時にトヨタの営業マンに聞いたところだと、水素ステーションね、岡山の南の方に1軒だけあるっていう話でしたよ。後で検索したら、トヨタとして公開してるのって、北海道と埼玉に1軒ずつしか出てこなかったんで、その岡山にあるという水素ステーションは、トヨタ絡みのところじゃなくて、どうやら岩谷？プリムスでおなじみの、焼き丸でおなじみの、岩谷がやってるところっぽくて、うちの自宅からそうっすね、片道80キロ。下手したら90キロぐらいあるところなんですね。往復で180キロ。これ下手したら、燃費によっては、毎日仕事終わりで160キロ往復しないといけないのかと思ってたら、水素自動車の燃費ってすごいんつってね。その未来が1回の水素充填で850キロ走るって出てましたよ。すげえな、水素と。850キロ、まあ下駄を剥がせてたとしても700キロとしても、わしは車乗るのがだいたい1日50キロ弱ぐらいですから、700で50があるとですね、700÷50 ですとね、14？ 半月に1回？微妙。これがね、2、3ヶ月に1回ぐらいの給油？給油じゃないか。給水素？給水？それぐらいならまあ、ドライブがてら行ってもいいかなぐらいになるんですけどね。ただ、こう来てね、トヨタの全固体電池のインパクトがものすごいじゃないですか。で、水素とその全固体電池を組み合わせたハイブリッドで行くんだみたいな。航続距離が1800キロでしたっけ？ 1800 キロ？これは偉いこっちゃじゃないっす？さっきの計算でいけばね、1800で50だから、 1.5 ヶ月ぐらいに1回の給水素でいけると、ガゼンをってことになってきません？トヨタ、もうそれバイクでも出してくれと。でもさっきの川崎の水素バイクとか燃費はどうなんですかね？もしかしたら車よりもっと良かったりするんじゃないです？私なんてね、そもそもバイクに乗らないんですから、ダメじゃねえか。乗らない私ならですね、半年に1回ぐらいの給水素でいいようになったりとかするんちゃうの？てかね、CB 缶みたいな燃料ボトルを交換式みたいにするとか、その全部交換式にするタイだから、一本だけかつてのこの予備コックじゃないですけど、緊急的に差し込めるようにしておいてくれれば、ステーションまで持たせられるでしょうしね。まあでもやっぱりね、ステーションを最低でも各市町村に1箇所は欲しいですよね。だとすると、まずは普及に目処が立たんといかんのか。他のメーカーもね、早く水素と電池のハイブリッドをラインナップしてくれいと。まあ、鈴木はね、率先してやんないんでしょうから、ヤマハは我が道を行きそうですし、そうなるとあとはホンダ頼みか。水素 PCX ね。PCX ハイドロジェン。ハイブリッドで PCX ハイドロブリッドを早く出してくれと言いたいですな。ブーバイクではツイッターにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。一躍ポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方はお手持ちのツイッターアプリより ID 検索でブーバイクポッド小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとですね、ブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、サボテンでは難しいかと思いますが、まあそういう意味からもですね、ツイッターの世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着いた皆さんはぜひともですね、リツイートよろしくね。いいねじゃなくてリツイートですよ。よろしくね。メッセージありがとうのコーナーということで、こちらですね、鉄五郎さんからのブログのコメントという形でメッセージをいただきまして、鉄五郎さんね、久しぶりのメッセージですね。わざとらしい。で、こちらなんですけども、2013年11月初めてのブーバイク拝聴、2015年9月初めてのイベント参加、ブーフジワン、2016年8月番組初のゲストとして出演、2020年11月脳梗塞で入院、2023年1月沖縄初上陸、そして2023年11月岡山方面にキャンプツーリングで11年目を迎えたブーバイクのゲスト出演を画策しているオイラです。こんな形でブーバイクと私を書いてみましたということでありまして、途中からブーバイク関係なくなっているような気がしないでもないんですが、しかし初期から聞いていただいてもらってますね。鉄五郎さんとはね、ブーフジワンで初めてお目にかかって、カーブでね、こんな距離走る人がいるんだっていうことで衝撃を受けた記憶がありますよ。その今でこそね、カブいろいろ知るようになって、そんないろんな人がいるっていうのを知りましたけど、当時の私のカブの認識って、街中おっちゃんが乗って走ってるみたいな、そんなイメージしかなかったんで、あのカブでそんな走るのみたいな、そんな驚きがあった記憶がありますよ。あと、鉄五郎さんが参加者の皆さんにお宮で買ってきていただいたカップ麺が美味しかったことですね。サバだしのラーメンでしたけども、あれ売ってないんですよね。あれね、私もスーパー的なとこ行くたびに探すんですけど、サバだしラーメンってね、売ってないですよね。ブーフジワンではですね、最初冗談のつもりだったんですけど、朝みんなでラジオ体操しようぜっていう話をポッドキャストでよく話してて、一応ラジオも持ってってはいたんですけど、まあどうせ誰もやんねえだろうなと思ってたら、鉄五郎さんはじめ何人かの人が、ラジオ体操はつって聞いてきてくれて、それじゃやりましょうかつってやったのを覚えてますよ。ああいうのってね、しょうもないことでもね、一緒になってやってくれる人がいると、なんか一つのイベントごとになるんですよね。そしてまあ一体感も生まれるみたいな。ワンとね、かろうじてまあツーまではそういう空気あったんですけど、もう今はね、ここで自由にやろうっていう空気がまあ強いんで、もうあの頃のブーフジはできないんだろうなということは考えてますが、それが悪いっていうことじゃなくて、成熟しているっていうことなんだと思うんですけども、いつやですね、イベントとは主催者が何かをしようってものじゃなくて、場を提供するものだということを言われて、それがね、その矢がね、今も私の体に突き刺さったまんまなんですけど、それはね、そうなんっていう驚きと、まあそれ嫌だなっていう感情と、まあ確かにそうだなっていう諦めにも似た感情と、まあそういうものが入り混じった矢なんですけどね。あとね、どうせ矢を刺すならそういう感情を生ませるんじゃなくて、スタンド使いに、ザワールドをわしに使えるようにしてくれよっていうこともあるかな。ザワールといえばまたジョジョが始まったそうで、楽しみな反面ですね、また単行本出るために最初から読み返してストーリーを理解し直す作業が始まるのかと思うと憂鬱でもありますが、 というかね、私まだほとんどのボス戦での勝ちの理屈が理解できてないんですけどね。ということですね、勘違いされてる方が多いんですが、まだ11年目は迎えてないんですよ。今年の11月で10周年ですか、そっから先が11年目ですね。いつもオープニングで2013年冬にって言ってますけど、まあ、詳しく言いますと2013年の3月にね、レイダー買いまして、その年の年末2013年11月にブバイクを始めましたんで、2023年今年の11月で満10歳ってことですから、そっから先が11年目突入ですね。皆さんも間違いなきよう。ということで、その11月、岡山キャンプ、岡山っていうか鉄五郎さんだと鳥取砂丘キャンプのような気がしますが、11月の鳥取はね、なかなかデンジャラスですよ。中国地方つったって、山陰は雪国、あの信号が縦になってる地ですからね。そしてそこ、山陰から山陽方面に行くとなると、まあ、どこをどう通っても、それこそぐるっと日本海に沿って下関まで行くようなルート以外、どっかで横断しようとすると、山越えが必ず発生するはずで、確実に凍結、あ、でも、鉄五郎さんってお正月にこっち方面来たりする人だったか。っていうか、お正月に北海道に行く人だったか。心配無用だったか。あとはそうですね、ゲストの申し出、まあありがとうございますというところで、とても嬉しいお話なんですけど、長くですね、ゲスト会や公開収録をやってないのは、編集で死ぬからです。通常会さえヒーヒー言って編集してんのに、ゲスト会とかもうありえないです。ということですね、今のところ誰かをゲストに迎えてとかね、どこどこで公開収録とかそういうことはやれないし、やらない。嫌だ。編集したくない。っていうかね、私なんか、私みたいなもんは、私ごときは、一人で喋ってね、一人で編集してるのがお似合いなんですよ。ということで、メッセージありがとうございました。鉄五郎さんには夜のブーバイク、お送りしておきます。皆さん覚えてないと思うんですが、前にヤフオクで中古レコードのセット100枚とかね、200枚をまとめて3000円みたいなことで売ってるのを買ってるみたいな話をしたことがありまして、そうなんですよ、私も編集で聞いてると、あれこんな話したっけと思うことがまあありますんでね、自分が喋ったことすら覚えてないんですから、それは聞いてる方はもっと覚えてないだろうってなもんなんですが、それはさておきレコードですよ。まあそういうの買って欲しいのだけ、例えばピンクレディの SOS とかね、そういうのだけキープしておいて、あといらないやつどうしようつってずっと困ってたんですね。あの SOS ね、あれ好きなんですよ。特にイントロが良くてね、あれちょっとリンダのね、どうにも止まらないと似てると思ったら、どっちも徳良俊一作曲っていう、まあイントロっつうのは大体編曲の人が作ってますから、どっちの曲も誰が編曲したのか知らない、調べようともしないっていうね。もうね、脳細胞がどんどん死んでるんですから、そういう余計な情報を入れてる場合じゃないんですよ。限られた引き出しにはもっと大事なことを入れとかないと。例えばゆでたんの店舗がどこにあるかとかね。たまにね、1年に1回くらいかな、当時のピンクレディの動画見るブームが巻き起こるんですけど、やっぱいいっすね、みーちゃん。僕はみー派、K よりみー。今になってみると、特に歌の中でのケイちゃんの凄さっていうのがよくわかるんですけど、あの、前面にみーちゃんが出て歌ってるようで、実はケイちゃんがシーン撮ってたみたいなことが、今になってみるとわかるわけですけども、それでもね、ルックス的にね、みーちゃん派ですね。あの、初期はね、前世紀も露出度高めではあったけど、全然お色気路線じゃなくて、爽やか路線だったじゃないですか。それでもなんだか感じたみーちゃんの色気。まあ、小学校入ったばっかりのようなお子ちゃまには何もわかんないんですけど、なんか感じてたもんでね。でもアメリカ進出から帰ってきたあたりはなんかもうその溢れ出る色気が隠しきれなくなってたもんですが、まあそれはさておきですよ。私とかね、同世代のご同輩ならご存知の通り、当時のクラスの女の子はみんなピンクレディの振り付けを真似してたじゃないですか。これマジなんですから。ほんとみんな、それこそ休み時間になると、あっちはこっちにピンクレディが出現するんですから。まあでも男の子の方はね、そんなことを全然しなかったじゃないですか。でもね、やっぱ覚えてるもんでね。まあ、SOS で言えば、年頃になったら、慎みなさいっていうところの、片膝上げての手を下ろすところとか、あの、カルメン77のジャカスカジャカスカのところとか、ええ、こんな説明でいいんです。当時を知ってる人ならこれだけでわかるはずなんで、いや、さっきから君は何を話をしているの？あの、欲しいものを抜いた残りのいらないレコードですよ。あの、いつやね、ハードオフに行った時に、中古レコードがいっぱいあったんで、ハードオフ持ってったら買ってくれるのかなと。でも二足三文どころか査定つきませんってなるんだろうなと。じゃあこのあんまりものは私も同じようにどさっとまとめてヤフオクに出すかなみたいな、そんなこと思ってたんですけど、多分ね、 ヤフオクでレコードのまとめ売りしてる人ってみんなそうなんじゃないですかね。だってね、このまとめセットの中に同じのいっぱい入ってるんですよね。特に多いのが小林明子の恋に落ちてと伊藤銀次のさよなら模様ね。どっちも売れてましたからね。まあ世間に出回ってるのは出回ってるんですけど、それにしても多くないかっていうほどに、まあおそらくね、皆さん私みたくまとめ買いしてし続けて、それで欲しいものだけ塗っとってったことで、これらがねどんどん溜まってったんじゃないかと想像してるんですけど、だから余計にねこんなセットは売れねえだろうなと、どうしようかなと思ってて、そんな時になんで知ったんだったかな、 HMV でレコード買い取りやってると、それも箱も送ってくれるということで、確かね年末年始に知ったんだと思うんですけど、それをねようやくこの前箱を取り寄せて送ったんですね。全部で3、400枚ぐらいあったかな。それがこの度査定がされまして、だいたい5000円ぐらいになりましたかね。元でヤフオクでかかった費用も多分そんくらいのはずなんで、それで欲しいやつだけ抜いてチャラになったんだから、いい買い物したなと、ホクソエンデル昨今でありまして、あのブックオフなんかでね安く売ってる本の中から価値のあるものを抜き出してヤフオクだのメルカリで売るっていう背取り、レコードでもいけるんちゃうみたいな、まあ労力に対して割りが合わないような気がしないでもないですが、今回送ったもんでもね査定つかなかったのがかなりありましたからね。ということはそこそこな高値で売れたものもあるわけで、それをメモっておいてねハードオフで探すっていう手も、だから割に合わないって。ウバイクラジオ、また次回の配信まで。